説教、人間の成長、教会の成長、小宮山剛牧師。
まず最初に今日の説教題でありますが、先週の修法の予告では人間の成長とだけなっておりました。しかしこの1週間かけてですね、聖書を繰り返し読んで、やはりこの人間の成長だけでありますと個人のことについて書かれていると、そういう印象になります。しかしここではやはり教会のことも含めて書かれているので、教会の成長というふうに加えさせていただいた次第であります。すでに教会の玄関前の看板ですね、これは看板奉仕者の方に筆で毎週書いていただいているわけでありますけれども、そちらを書き換えていただくことはないなと思いましたですね。というのは教会の、日本の教会では玄関前に説教台を筆で書いて掲示するというのが習慣のようになっていますが、これはなぜそうするかと申しますと、主に伝道の目的のためですね。まだキリスト教会に行ったことがない、あるいは今まであまり関心を持ったこともないという方が、例えばその看板を見て、少しでも関心を持っていただければなということで掲示してあるわけであります。そうしますと、この人間の成長だけでもいいのかなと、そういうことで、そのままにしておいたということであります。さて、話がそれましたが、今日からこのフィリピンの信徒への手紙、今日は2回目でありますけれども、今日のところから手紙の本文に入ります。前回の最初のところは手紙の全文ですね。日本の手紙で言えば季節の挨拶のような、そういうところにこう当たるわけですけれども、今日のところからいわば本文に入ると言っていいわけです。で、この3節4節、最初のところをお読みいただいたわけですけれども、最初のところを見ていただきますとですね、ここでこの手紙を書いた使徒パウロは、私の神に感謝し、それからいつも喜びを持って祈っていますと、こういう言葉を書いてるわけなんですね。フィリピンの教会のことで神に感謝し喜びを持って祈っている。そうしますと、この日本のですね、手紙を、日本で手紙を書くときに正式な改まった手紙になりますと、季節の挨拶に続きまして、だいたいこういうことを書く習わしになっているわけですね。例えば、ご聖霊のこととお喜び申し上げます、あるいはご現象のこととお喜び申し上げます、お喜び申し上げますと、こういうふうに加えるのが礼儀マナーとなっているわけです。ですから、それはみんなこの儀礼的な挨拶であるとこう分かっているわけですから、今日のパウロの手紙もですね、喜びを持ってお喜び申し上げますのようにですね、単に儀礼的な挨拶かと思って読み過ごしてしまいそうになるわけですけれども、実はこれは儀礼的な挨拶というわけではないんですね。そのことがはっきりわかるのは、やはりパウロが書いた他の手紙と比べてみるとわかるわけです。例えば、同じパウロが書いたガラテヤの信徒への手紙っていうのがありますですね。そのガラテヤの信徒への手紙を見ますと、全文の後ですね、その本文の最初ですけれども、呆れ果てていますってパウロは書いてあるんですね。ガラテヤの教会の人々のことで、あなた方のことで私は呆れ果てているってこう書いてるわけです。あるいは口語訳の聖書ですと、途方に暮れているってこう訳してるわけなんですね。もう大変な違いであります。フィリピンの信徒への手紙では喜びを持って祈っています。ガラテヤの信徒の手紙では呆れ果てています。この違いは一体何だろうということになるわけであります。 でフィリピンの教会も今例として出しましたガラテアの教会もですね、同じくパウロが伝道したこと、まあ、パウロたちが伝道したことがきっかけで誕生した教会であります。だからそこは違いがない。ところがフィリピンの教会に宛てた手紙では、今お読みしましたように喜びを持っていると書き、ガラテアの信徒の手紙では呆れ果てている、こう書いてるわけですね。でそれってどこが違うのかっていうことなんですが、それも双方の本文のところを見ると分かるわけです。今日のフィリピの信徒への手紙で言うと、続く五節ですね。なぜ神に感謝、あなた方のことで神に感謝し、いつも喜びを持って祈っているかというと、五節で、それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです、とこう書いてあるわけですね。でこの最初の日っていうのは、パウロがですね、このフィリピの町で前回学びましたように、イエス様のこと、これを述べ伝えて、そしてフィリピの人何人かがですね、イエス様を信じた日ですね、その日から今日まで福音に預かっている、だから神に感謝し、いつも喜びを持って祈っていると、こういうふうになるわけです。一方、さっき例として挙げましたガラテアの手紙の方では、こういうふうにこう書いてあるわけですね。ガラテアの信徒への手紙1章6節7節ですが、他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わし、キリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのです。だから呆れ果てていると、あなた方のことで、こう書いてるわけですね。つまり福音、ガラテアの信徒たちは最初イエス様を信じた時、その喜ばしい福音、ところが今やそれがひっくり返ろうとしている、福音に預かっていない、こういうわけであります。ですからパウロが教会に宛てて遠くから手紙を出して書いてるわけですけれども、その一方は喜びを持って祈り、一方は呆れ果てているっていう違いは、福音に預かっているのかいないのかと、この違いであるということがわかります。福音、この言葉はですね、新約聖書でしばしば出てまいりますけれども、ギリシャ語ではユーアンゲリオンという言葉なんですね。でこの意味するところは嬉しい知らせと、まあ単にそういうことなんですね。嬉しい知らせ、喜ばしい訪れ、良き訪れ、まあこういうことになるわけです。つまり嬉しい、喜ばしい、そういう知らせ、これが福音です。それがイエス様の福音ですね。イエスキリストの福音、これはですから私たちは喜ばしいですね、誠に良き訪れ、そういうメッセージを聖書を通して、またこの教会の礼拝を通して、接している、こういうことになるわけです。じゃあ何がこれを嬉しいのか、喜ばしいのか、これは言うまでもないことなのかもしれませんけれども、言ってみれば、この私のようなものが罪許され、救われて、神のことをしていただいている、神様のものとさせていただいた、こんな私のようなものが、こんな私の資格のない、つまらないようなものをイエス様は救ってくださった、神様のものにしてくださった、まあ、この誠に素晴らしい良き訪れであるわけですね。その福音にフィリピの信徒たちは最初から今までずっと預かっており、ガラテアの信徒の方はそれてしまった、間違って言っちゃってしまっていると、まあ、そういうことになるわけです。で今度はこの福音に預かる、この預かるっていうのはどういう意味かっていうことですが、こちらはまあこのギリシャ語の原文の方ですと、 コイノーニアっていう言葉なんですね。これはこの交わる、あるいは交わりっていう意味です。つまり神様、神様の交わりの中に入れられていると、こういうことになるわけなんですね。聖霊によって神様の交わりに入れられている、まあ、神様と結びついていると言ってもいいでしょう。イエス様とつながっていると言ってもいいでしょう、まあ、そういう意味になります。ですから福音に預かっている、この私のような罪人、つまらないもののためにイエス様は十字架にかかってくださって、私を救い、罪を許し、神のものとしてくださった、祝福を与えてくださる、この喜ばしい知らせに、その交わりの中にずっととどまっている。だからフィリピの教会のことを思うとですね、神様に感謝をし、いつも喜びを持って祈っている、こういうふうにパウロは言ってるわけです。つまり福音に預かっているから喜んでいる、あなた方のことで神に感謝している、こう言ってるわけですね。まあこのもちろん健康であることも喜びでしょうし、商売が繁盛することも大切であり喜びであるわけですけれども、何よりも神よりもですね、何よりもあなた方がそのキリストの福音に預かっている、その交わりの中に入れられている、そのことを何よりも喜ぶ、神に感謝する、こうパウロは述べているわけであります。私たちもですね、そうすると感謝し喜びを持っていいんじゃないかとこう思うんですね。確かに今私も含めてですね、皆様もいろんなこの試練に直面しているかもしれません、あるいはさまざまな困難な問題を抱えておられるかもしれません、あるいはいろんなこのつらい苦しいことに今直面しているかもしれません。もちろんそういう方はたくさんおられると思うんですね。だからそのこの世のことだけ考えると、まあ、とても喜びどころではないと、感謝どころではないと、こう思われるかもしれませんが、いやそうじゃないとパウロは言ってるわけです。それは私たちが福音にとどまっているならば、キリストにつながっているならば、それは何よりも喜ぶべきことであり、そして神に感謝をしていいことなんだと、それが一番素晴らしいことなんだ、こういうふうにパウロは言っているだろうと思うんですね。こんな私も神に愛されている、神様のものとされている、これは大変な喜びです。それから図志教会もそうですね、いろんな問題を教会いつも抱えるわけでありますけれども、しかしにもかかわらずこの教会の中に主がおられ、私たちを愛してくださっている、これは大変な喜びじゃないか、そんなことに目を留めさせるように思います。で、パウロはですね、その4節の中で、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っていますとこう述べてるわけですね。じゃあパウロは何をフィリピの教会の人たちのことで祈っているんだろうかということになります。次はですね、そうするとその9節から11節のところにですね、ちゃんとこう祈ってるってパウロは書いてるんですね。9節に私はこう祈りますってもうちゃんと書いて、こういうふうにフィリピの教会の人たちのために神様に祈ってるんだなってことが書いてあるわけです。で、その9節から11節のところをお読みいただきますと、まず2つのポイントに分けられると思うんですね。で、まず9節の私はこう祈りますの後に、知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるようにと、つまりこの10節の最初の本当に重要なことを見分けられるようにという、ここに目的が一つはあると、そういうふうになるようにフィリピの教会のために祈っていると、 いうことがわかります。さてそうすると本当に重要なことを見分けられるように、本当に重要なことっていうのは何だろうかと、こう疑問に思うわけですね。というのは私たちのですね、毎日の生活の中で重要でないことなんてあんまりないように思うんですね。どれもこれも重要ではないかとこう普通思うんじゃないかと思うんです。例えばご飯を食べることも重要です。ご飯食べなければ生きていけません。その後歯を磨くことも重要ですね。歯を磨かないと虫歯になる。あるいはこの寝ることも重要です。学生であれば学校行くことも重要だし、部活動も重要だし、それからいろんな重要なことはもう全部重要なはずですね。会社に行けばあの仕事この仕事この任務、どれも重要でないものなんかないわけですね。家庭の主婦であればですね、それこそいろいろやることがあるわけです。洗濯もするし、子供のお弁当を作るとかですね、どれもこれも重要である。重要でないことなんかないんじゃないのってこう思うわけですね。そうしますとパウロがここで本当に重要なことを見分けられるようにって、これは一体何を言ってるのかなって不思議に思わないでしょうか。どれもこれも本当に重要なんじゃないかというふうにこう思えてくるわけです。それでまあ私のことを申し上げて恐縮なのでありますけれども、そんなことを思いながら私がですね、じゃあ今まで一番忙しかった、どれもこれもあれも重要で一番忙しかった時はいつだったかなとこう振り返ってみると、この図書協会に来る直前の2年ぐらいが一番忙しかったな、人生のうちで今までと思うわけであります。それはどういうことかと言いますと、まず富山2番町教会の牧師であったということですね。でそれにはもちろん教会の牧師として、礼拝をはじめさまざまな集会の責任を持つと、それから教会130名ぐらいのこの牧会の責任を持つということですね。それだけでももちろんいろいろ重要なことばかりであるわけですね。それから富山地区中部教区日本キリスト教団の責任をいくつか負っておりましたので、それもこの重要であるに違いないわけであります。それから刑務所教会士としてキリスト教代表としてですね、2人でキリスト教から教会士として勤めていたわけですが、その教会士会も含めてですね、いろんなこのことがあるわけで、そちらもおろそかには決してできないことであるわけですね。それから細かいことを言えばですね、地元の新聞にですね、連載のコラムを書いていた、その締め切りだって重要だしですね、またこのいろんな学校関係とかですね、そういう奉仕活動も重要であるわけであります。さらにそのに加えてですね、この富山のですね、ある小さな幼稚園教会が礼拝に来る人が10人ぐらいのですね、小さな教会のが無牧になりまして、牧師がいなくなって、その代務者をすることになったわけですね。でこのその教会の代務者をするっていうのは、ある程度大きな規模の大きな教会代務者をするよりも忙しくなるという面があるわけなんですね。それは奉仕者があまりいないからです。だから代務者というと普通牧師がやることをそのままやるようなことになっていくわけなんですね。さらにその教会には幼稚園が付属していました。学校法人の幼稚園です。でこの幼稚園がですね、経営が順調で園児もたくさん集まって、教師も任せておけばいい、名前だけ幼稚園長になってればいいというんであれば、これは楽に違いないんですが、そうではないわけなんですね。幼稚園児があまり集まらない、苦戦する、赤字を抱え、借金を何百万と抱えている幼稚園なんですね。ですから先生方に払う給料も本当に申し訳ない給料しかお支払いできない、その経営の責任までこう負ってくるわけなんですね。 そしてこの慣れない幼稚園長をやりますと、この父兄保護者とのこの相談にも乗らないといけないとかですね、さまざまなことがこうのしかかって、まあ、学校法人ですから県庁に毎月ですね書類をバンバンとこう出していかないといけないわけですが、過去の資料がですね全然むちゃくちゃになっていて、全部調べて整えて、まあ、そのために時間を費やすという、まあ、そういうことになったわけです。おまけにこの図書協会へ転任するための準備をしなくちゃいけないわけですね。それは簡単にこの後に引き継ぐっていうのは大変なことだなってこう思うわけなんですが、さらにその無牧の富山の小さな幼稚園では後任の牧師をですね探さないと私は退けないわけですね。その小さな教会のが何とかしてくれるかというわけじゃなくて、先生後任の牧師お願いしますって探してくださいって言われて、これはもうとんでもないことなんですね。まあ、というわけで、まあ、1週間がですね、これは怒涛のように過ぎていくわけなんですね。時間がない、時間もない、体力もない、何もない、知恵もない、まあ、ですからこの疲労困憊するわけですね。ですからこの投げ出したくなるわけであります。ところがこの聖書を見るとですね、例えば今日の9節ではですね、あなた方の愛がますます豊かになりなと書いてあるわけですね。そういたしますと、投げ出しちゃったらこれは愛とは言えないわけです。無責任の極みであるわけです。まあ、これどうにもこうにも困るわけなんですね。そして日曜日の礼拝の説教を準備しないといけないわけです。でそこでですね、この準備をしないといけないっていうことではないなと目が開かれていくんですね。つまりそういう専門外のことも含めて、もうすべてこういろんな責任がかぶさってきて、これはもう悲鳴を上げたくなるような状況の中でですね、自分にはどうにもならないんですよね。そうするとこれは神様におすがりするしかないわけであります。で神様におすがり、必死にすがりつくしかなくなってくるわけですね。でそして神様がこの問題、あの問題、この問題、あれも大切、これも大切の中で、どのように神様が私にせよと導いてくださるのか、これは必死に聖書に耳を傾けざるを得なくなっていくわけですね。自分の力ではどうにもならないものですから。ですからそういうこの全く時間に追われ、責任に押しつぶされるような中で、いよいよですね、神様にお願いしますと、そして神様あなたどうこのことを解決したらいいんですか、教えてくださいって、こういうことにますますなっていくという経験をいたしましたときに、やはりこの本当に重要なことっていうのは、やはりこの神様の言葉でありですね、そして神様のお力であるということがこう見えてきたわけなんですね。そんなことを思い出すわけであります。ですから私たちは暇だから聖書を読んでるわけでもなく、時間を持て余してるから礼拝に集ってるわけでもなく、いや当時の私はこれ神様の導きだったと本当に感謝して思えるんですけども、何が本当に重要なことを私自身に神様が教えてくださるためにですね、そういうところに私を投げ込まれたんだっていうことが今になってよくわかるわけであります。それがないと成り立っていかないような自分という人間がですね、それは何かというところにこの目を向けさせられたと、まあ、そういうことを思うわけであります。神の言葉、神様は本当に生きておられるということ、この神様におすがりできるということ、こんなに素晴らしく重要なことはないなと思わされた次第でありました。次のもう一つのパウロのその祈りの中でですね、そして10節途中ですね、キリストの日に備えて清いもの、咎められることのないものとなり、うんぬんとこう続くわけです。でキリストの日っ っていうのは6節にも出てきますけれども、これは再臨の日ですね。終わりの日です。終わりの日に神様の前にちゃんと立つことができるように、清いもの、咎められるところのないものとなり、こういうふうにこう祈ってるというわけですね。あなた方がそうなるようにと。で、今日は創世記の1章27節も合わせて読んでいただいたわけですが、神様が人間を作りになった時ですね、その創世記1章27節では、ご自分にかたどって創造されたと。つまり神様に似せてかたどって人を作られたというふうに書いてあるわけです。そうしますと、これは神様ってのは人間みたいな姿格好しておられるのかなって思ったりするんですが、ここではそういう姿形のことを言っているというよりも、性質を似せてということであると言っていいと思うんですね。つまり神様の性質に似せて人間を作られたと。じゃあ神様の性質って何でしょうって話になるわけですが、それはもう第一に愛ってことですね。神は愛である。これが聖書の言っていることであります。つまり私たちが愛において愛するということにおいて神に似せて作られた。ところがその神に似せて作られ、愛というものを持っているはずの私たちが罪が入り込んで愛を失ってしまったわけですね。それがこの世の不幸の根源にあるということを聖書は書いているわけですけれども、人間が愛、私たちが愛を失ったままでいいというふうには神様は見られませんでした。ですからまたその最初人間をお作りになった時のその神様に似たその状態に戻そうとされる、これが神様の導きなんですね。それがここで言っていることであります。キリストの危機に備えて清いもの、咎められることのないものとなりと。もちろんこれは自分でそうなれって話じゃない。自分でできるくらいなら神様信じないわけですね。イエス様を信じなくたっていいって話です。イエス様に頼らなくたって自分で頑張りますって話ですが、自分で清くなり咎められるところのないものとなることができないわけです。だからそんな私たちを救うためにイエス様は十字架におかかりになり、そして聖霊を送って助けてくださるわけですね。ですから5節に戻るんですが、6節ですね。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。つまりあなた方の中で良い技、良い技っていうのは神様がこうあってほしいという人間に変えられていくということです。それは私がするんじゃなくて聖霊がそう変えて、神様がそう変えていってくださるという話ですね。それを成し遂げてくださるように祈っているという話なんですね。ここに希望があるわけです。本当に自分がですね、過ち多い、失敗多い、罪が多い、愛もない、こんな人間どうして神の国に入れていただき、また神様親しく祝福させていただくことができるんだろうかとこう思うわけですけれども、こんな私たちを愛し受け入れてください。これが福音ですね。そしてその私たちを神様の御心にかなうように変えていってくださる。私がするんじゃない、聖霊が変えていってくださる。だからキリストにつながっているということが大切だということにこうなるわけなんですね。ここに希望があるわけであります。教会もそうです。これは個人のことだけを言ってるわけじゃありません。教会の成長もそうですね。主によって変えていっていただく、神様に祈り、だからパウロは祈っているわけであります。祈って神様にお委ねし、この私を変え、教会を変え、ますます主の御心へと変えていっていただく、こういう道が開けている。 誠に感謝であります。お祈りいたします。父なる神様、私たちが福音に預かっている喜ばしい訪れを前にしている、どうぞこのことに目を開かせてください。どうか私たちがあなたの御子の十字架の命と引き換えにその交わりに入れられていることを覚え、感謝と希望を持って主にすがって歩ましてくださいますように導いてください。この一週間、兄弟姉妹たちの歩みを祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。